レディオファースト、マンスリーピックアップって、どうして俺が言ってんだよ、と。はい。本日、私どもは、なんと、どこにいるんですかね。これ、千葉県の町ですか。千葉県の、一宮海岸から、お送りしております。はい。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。免状でございます。今日のロケ日が、11月の11日ですね。前回のロケ日が、9月30日にあの、日立海浜公園でしたっけ？あそこからやって、今日が11月の、まあ、4日ですので。まあ、今日は主に10月の話題を中心に、まあ、さらっと簡単に語っていきたいなと思います。それでは、マンスリーピックアップ始めます。
メディオファースト、マンスリーピックアップ。
さて、では、今日、まず10月の話題、何に行きましょうかって言いますけれども、まあ、まず最初は、なんか、郵政が完全に民営化とかうんぬんって言ってませんでしたか、10月1日。
そうですね、なんか郵政が民営化されるということで、今まで、日本郵政公社だったのが、日本郵政とかなんかいろいろ、郵政事業とか、あとなんか、貯金とかなんかよく、ゆうちょ銀行ですか、なんか変わったということを、なんか知らぬ間にいつの間にか、なんかそんな感じになってたって感じですけど。
ああ、そうですよね。なんか、うん、一応 CM は前々からやってたんですけどね、なんか夏川みりみのあの、奈良総総園とともに。でもなんか、あんまり認知されないままいつの間にか。だから、この間某番組で、郵便局のあれが、なんか、ゆうちょ銀行のやつが知らない人結構多かったみたいですよ。
なんかすごい、最近鉄道の方で、なんか中津かなんかよくわかんないですけど、広告見てると、一人を愛せる日本へとかっていうふうに書いてある。なんだと一人を愛せる日本って一体どういう意味だろうって、ずっと考えながら、話を、なんか、見に行ってしまいまして、それで、なんか郵政が民営化されましたっていう話になった時に、なんかいろいろラジオ、別のラジオで聞いてたんですけど、なんかいろいろ値上げになってるみたいですね、お金が。
そうなんですか。私もその辺の事情はよくわからないです。例えばどんなのが値上がりしてるんですか。
まあ、今まで手数料がうんたらかんたらだったものがなんか上がったみたいななんか話みたいです。つまり正規の郵便局ではなくて正規の銀行になってるからっていうことみたいですけど。
ああ、何じゃあそういう民営化の月はそこにも来てんのか。
どうなんでしょうね。まあ、民営化されるっていうのがそもそもどういう意味なのかっていうところが結構直前になっていろいろ、確かなんか為替かななんか上がるって言って、他にいろいろなんかサービスが、民間とほぼ同じになるみたいなことを言ってましたね。はい。
ああ、なるほどね。でもなんか小山くんね、経営してしまった経営ディレクターをさ、なんか郵政民営化で完全に口うるさく言ってたけど、とうとう寄付案が現実になってしまった感があるなっていうのは思いますね。
でまあ、今ちょっと郵政民営化についてはまだちょっと議論が、続いているみたいです。国会ではそもそも郵政民営化の時の、議決の時に賛成か反対かの時に激しく国会議員がドンパチしましたからね。
あ、なるほどね。うん、まあ、本当にこれでまたね不便にならなければいいんですけどねっていう感じで次のニュー話題に参りましょう。同じ日なんか緊急地震速報のなんか運用が始まったとかいうのはありませんでした？
あ、ありましたね。緊急地震速報。な、地震が起こる直前になんか流れるみたいな。
そうですよね。あ、今まだテレビ局ではまだ導入はもうちょっと先だったような気がしたんですけど、NHK はもうやってんのかな。ただ、ところが、その、起きたその夜中に箱根で強い地震があったじゃないですか。はい。
あ、なんかそれでなんかいろいろ緊急地震速報は大丈夫なのかみたいな話ですよね。
うん、まあ、今回の地震はどうやらなんか最初にもう早く伝わるけど揺れがほとんどない P 波っていうのと、遅く伝わるけど揺れがでかい S 波の2種類があるんですけど、それがなんかほぼ同時に来たからってんで、なんか認識うまく機能しなかったっていうのもありますよね。
あ、そうですね。直下型地震には弱いなんていきなりなんかそんな感じでいきなり報道されてるみたいで、普通だと、P 波と S 波っていうか、海溝型の地震ですか、東海地震とか、そういう場合にはかなり有効かもしれないんですけど、そういう突然なんか震源が真下にあるとかっていう場合にかなりすごいうまく効果を発揮しなかったっていうことで、突然そういうところで課題が出てきてしまったっていうのはかなり、当日にいきなりこう、そういう問題が出たっていうのはかなりすごい、気象庁にとってはショックだったかもしれないです。
そうですよね。でもさ、一番怖いのって海業が海溝型よりも直下型ってよく言われてるんですけどね、それじゃあ一番怖いはずなのに一番役に立ってないっていうのと一緒のようにも気がします。
海溝型地震っていうのが最近起こってないっていうか、釧路で起こった地震以降はちょっとまだあんまり起こってないっていう感じなんで、本当にちょっと、海溝型地震の、怖さは、まだ日本では、まあ、味わってる場所は少ないかなと思うんですけど、やっぱり東海地震や、関東大震災みたいなものは全て海溝型地震ですから、そこはやっぱり、注意できるような体制は必要だと思いますが。
ああ、そうですね。まあ、3年前ですか、スマトラ沖地震とか、あれも海溝型ですからね。あれで結構大きな津波で飲まれて多くの人が亡くなったって言ってるから、そうなるとやっぱりあれか、もっと地震に関する知識を深めないといけないのかな、と思いますね。
うん、そうですね。ちょっと災害の時に火災は予想以上に早く進むっていう風に広がるっていう風に言われてますから、日頃からちょっと、広域避難場所とかを確保するっていうのは大事だと思います。
はい。では次の話題ですけれども、さて皆さん、次の掲げるキーワードに共通することは何でしょうか ?1、不二家、2、白い恋人、3、ミートホープ、そして今日、そして4、赤服。
不祥事の連発ですかね。なんか他にもあともう一つなかったでしたっけね。
比内地鶏のやつもあったのよ、実は。まあ、もう答え出ちゃいましたけども、なんか、賞味期限偽装とかで、2007年になってからは、そういう偽装物で話題になったところをみんな取り上げたんですけども、なんかあの、伊勢のあのメーカー赤くまでもかっていう感じですよね。
もうそこのところは本当企業倫理のところで、考えていくしかないんですけど、ただちょっとなんか激しい、競争のせいで、なんか安くしなければいけないのかみたいな、なんか、なんか釣り替えなきゃいけないのかみたいな感じですよね。ただ、ブランド品ですからね、いずれも。うん、ブランドってのはやっぱり本物出ないと傷ついたら本当困るわけですよ。そのビトンの偽グッズなんていうのがいっぱい溢れてますけど、ビトンっていうブランドがあるから偽グッズが出回るわけで、そもそも本家が偽物をやっちゃダメだっていうこと。
そりゃそうだ。なんだっけ。で、なんだっけな、すり替えだっけ、その商品の賞味期限。それを、なんか、ちょっと覚えてないんですけど、それで冷凍保存して、で、加工したのを製造年月日にしたっていうのが、今回の問題でしたよね。
そうですね。賞味期限のすり替えとか、あと なんか再利用かなんかっていうのもありましたし、まあ、社長自体が、誤ったっていうケースで、白い恋人はなんとか再建とかは、つきそうなっていう話は聞きましたけど、ただこれからもどんどん出てくるのかなっていう気がします。なんかマスコミが今それに乗じてかなり追求してるっていうところもありますし、
まあ結局さ、赤服はさ、あれでなんだっけ、なんか期限、なんか営業停止処分受けちゃいましたしね。
そうですね。ちょっとやっぱり、厳しい処分っていうよりも、やっぱりね、企業としてブランドであるものを、しっかり守るっていう、丁寧に作るっていうことこそ、やっぱりお客さんとか、そういうものを買ってくれる多くの皆さんが、買ってくれるっていう、証になりますから、そこは絶対に、譲らないでほしいなっていうふうに思います。
なるほど。はい。そういえば、その、もう一個のさ、なんだっけ、比内地鶏の偽装表示、あれなんだっけ、比内地鶏でないのに比内地鶏と言ってたやつでしたよね。
そうですね、はい。どこだ、何さんだったかちょっと待って。
うん、ちなみに会社比内、それこそ比内鶏とか、いかにもなんからしい名前なんですよね。
はい。まあ、一つのブランドですからね、そう、比内地鶏については。本当、他、 やっぱりなんか、ソムリな食事のソムリエっていうんですか、うん、そういうのって、その人じゃないとわからない微妙なっていうところをかなり結構すごい、ついてくるなっていう、そういうちょっとずさんさっていうか、やっぱりブランドですから、そこは本当守ってほしいっていうふうに思います。
はい。まあね。まあ他にもなんか昔は名古屋コーチンとかも話題になりましたけども、その名前をちゃんと傷つけないように管理するのも今後そういう食品を作る上では必要なのかなと思いました。次の話題は、なんか、加古川でさ、なんか女の子が、なんか突然変な人に襲われて死んだとかいうの、なかったでしたっけ？
なかったでしたっけっていうか、今も現在進行形で、まだ捕まっていないっていうことで、本当に、突然の、悲劇で、身内か、顔見知りかとか、なんかそういういろいろな情報が、流れてますけど、犯人は本当に、逮捕されるべきですし、更生されるべきですし、本当にね、出てきてほしいなっていうふうに思いますね。
ああいう、もしそれが通り魔だったと仮定したら、俺そういう心理学全然わかんねえから、なんとも言えないですけど、どういう心理で やりたがるんだろうな。なんか、ついこの間だって、なんか札幌の方でいきなり変な男に、男やね、3歳児の男の子が襲われたとかいうのもあったじゃないですか。
うん、
なんかね、それをね、どうも、通り魔にしちゃなんか変な気がするんですよね。
うん。一線を越えるみたいな、なんか表現が結構あるかなっていうふうに思うんですよ。例えばな、増田正義でしたっけ？なんか映画の中で一線を越える、お前は一線を越えたんだみたいなセリフを、ユースケ・サンタマリアが言ってた気がするんですけど、
うん、
こういうことって普通は理性で、もしか、欲望があったとしても抑えられる問題だと思うんです。それを超えるか超えないかの問題で、こうも、犯罪者か、普通の人か、それか変態かっていう、ものに分かれてしまうわけですよ。犯罪者になっちゃ本当にいけないんですよ、やっぱり。結果、なんか、一発でやっちゃったかもしれないけど、その後にじわりじわり来る、罪の意識っていうのは多分逃れることはできないと思うし、本当に。それが本当に快感だとしたら、そんなことをやったら、そう、絶対許しませんしね、社会は。
うん、はい、結局逃げてる人のほとんどがそうだったりして、まあそれは絶対ないと思うけど、稀に時効後に出頭してくる人もいるぐらいだから、そういう人はちゃんと罪の意識があって出頭してきたんだと思います。まあそれはいいとして、とにかくなんか本当にさ、世の中、なんかよくみんな世の中物騒物騒って言ってるんですよね、そういう。突然なんか、そういう今までのようなさ、身の代金融会とかそういうのはともかく、今はもう本当に人を連れ去ってそのまま殺しちゃうっていう、わけのわかんないような行為が多いんですよね。なんだろうね、ゲームの影響もあるのかな、ちょっとよくわかんないですけど、そういう変な事件、ていうか俺もね、変な事件に巻き込まれたくないし、加害者にもなりたくないから、気をつけないといけないですよね。
結構環境の問題っていうのが、いろいろ問題視されてて、地方とかでも中央とかでも、なんかすごい、犯罪を行える隙っていうのが結構増えてるっていうふうに言われてるんですよ。それをいかに抑えていくかって、昔は地域ぐるみでやってた、それが本当なのかどうかちょっとまだはっきりよくわかんない部分ありますけど、ただ少なからず、なんか子供たちとかが、安心して、遊んだりする場所とか、安心して通えるっていうような、やっぱり環境にしていくっていうのは親たちの、大人の責務だというふうに思います。
はい、はい、まあね、本当に今後もこういう事件は、まあ、起こらないとは言えないけれども、嫌な、なんか嫌な事件世の中になったなと思いました。次は、なんか、ノバが、なんだっけ、再生法でどうたらこうたらで今揉めてるじゃないですか。
結局、会社更生法で倒産しました。
あれ、高いっす。事実上潰れたんだ。なんか、会社説明、なんか、これはもう11月になっちゃいますけど、ついこの間もなんか、講師対象の説明会やって、で、引き取り手をなんか、が名乗りを上げてるとか、なんかそういう言ってるけど。
うん、まあ、まあ、ことの発端は、裁判所が、停止命令かなんかやったんですよね、いろいろ。
うん、
それで、結果的にノバの収益が悪化して、それで、サージ、 会長ですかね、社長かな、はいはい、と、経営陣とかの対立、そして最終的に、佐橋さんを解任した上で、代表取締役になった人たちが会社構成法を届けたという、経緯です。
でもその佐橋さんだけ、この間さ、なんか社長室をなんか管財人が見せたって言ったじゃないですか、あれなんか想像以上に豪華すぎませんかって思いませんでした、あれ見たとき。
なんか美女がいっぱいいたとかって秘書につけてとかっていう話でしたよね。
まあそれもそうですけれども、なんか茶室があったり、個人サウナがあったり、なんかそういう、なんかあれ隠し部屋みたいな感じでやってたみたいですよ、あれ。
まあ、そこが問題といえば問題かもしれないですけど、むしろ講師がしっかり、ねえ、授業を行うこと、そして、英会話を、受講する人たちは安心して受講できることっていうのが多分、重要なんですけど、それが、システム上に問題がなかったかとか、例えばポイントシステムっていうのをノバは採用したかと思いますし、大量の広告とか、もうノバウサギなんて言ったらみんながし、と、一時期ブームになるくらいしてたわけですよ。
はいはい。
はい。だから、そこの部分とかのやり方、会社としてのやり方とかにも問題がなかったかっていうところも追求すべきだとは思います。はい。
うん。まあね、なんかこういう業界でも大変なんだなっていう、まあ特にね、講師、外国人講師なんかそういう、自分の実、なんだろうな、要は実績を、実力を生かして、せっかく講師になれたのに、こんなありさまじゃっていう感じで、この間投げ入れた外国人講師がいましたからね、ちょっとな、ちょっとその人たちはかわいそうとしか言えないですけど、まあ、これ、まあ一応再生の道はあるんで、またそれでちゃんとしっかり気を取り直してくれればと思います。で次、まあ、もう多分これが最後なのかな、何でしたっけ、森谷事務次官と山田陽子の関係、
もうなんか全国の〇〇陽光っていうところがとばっちりよくっているようななんかこと、まあ、内田陽光さんが一番有名かと思うんですけど、うん、最悪ですね、もう本当かわいそうです。森谷事務次官だけじゃなくて、最近石破防衛庁長官元ですね、今防衛大臣ですけど、もう関わってるとか、歴代の大臣が関わってるとか、なんかいろいろななんか情報が、事実なのか憶測なのか分からず流れてるみたいな感じですけど、はい、まあ、少なからず森谷事務次官は承認喚問を受けたということ
になります。はいはい。あれ、結局なんだっけ、なんか接待がどうのこうのっていうのだけは分かってるんですよ。なんかゴルフ行ったらのなんだとっていうのは。あれって本当のところは何が問題だったかっていうか、ちょっとよく分からないっていうのもありますけど。
ちょっと僕もはっきりよくわかんないんですけど、ただ疑惑として、山田陽子の元専務が独立して設立した日本未来図っていうんですか、と、あと山田陽子との、アメリカの、軍用機の取引のなんか、ところで、いろいろ、癒着があったとか、っていう話がなんかそもそも問題だったらしいんですよ。それで第二のロッキード事件になるとみたいなことを
はい、
なってたんですけど、いかんせんそれがいつの間にか森谷事務次官の接待とゴルフとなんかそういうものに入れ替わっちゃってるような感じがはいしますね。はい。
まあなんかさ、最近さ、政治の問題でもさ、結構そういう裏の問題とか結構増えてるよね。それだけまあ明るみに出たっつ。という、今までやってたのが、黙ってたのが、とうとう表に出たというのか、それとも増えてるのかっていうのはよくわかる。多分明るみに出たっていう方が適切なのかなとは思いますけれどもね。
まあ、明るみに出るっていうより、政治って駆け引きですから、もう何が起こるのかよくわかんないけど、今回たまたまそういうことが起こったみたいな感じですね。それが本当に第二のロッキード事件につながっていくかどうかっていうのは、疑問視はされてますけど、ただ、真実はやっぱり解明されてほしいしね、さしてもね、自衛隊ですからね、はい。
あ、わかりました。まあ、そろそろお時間が来てしまいましたが、マンスリーピックアップいかがでしたでしょうか。まあね、実はロケ日の前にもさ、なんか小沢代表が一時辞任したと、どうのっていうのもありましたけど、これは11月の話題なので、次回、まあ、詳しく、まあ、お話ししたいなと思います。では、一宮海岸からお送りしてまいりました。マンスリーピックアップ。今回はこの辺でお開きにしたいと思います。お相手は免状と、
ヒロンです。
てお送りしました。あ、ごめんなさい、ケイジでした。本日もお休みですんだことをお詫びいたします。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。